舞鶴赤レンガラジオ、赤レンガラジオ。皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。さて、今日この赤レンガラジオは、今年2017年最後の放送ということで、メンバーもスペシャルで、お送りしていきたいと思います。番組進行は高橋啓太と
岸舞子と
藤本香里です。
はい、ということで、3人フルメンバー初めて、
本当ですね、
揃って、はい、お送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあということでね、2017年、はい、何回も放送してまいりましたが、いよいよ赤レンガラジオも今日で、今年はおしまいと、
ね、最後の放送ですね、
ことになりました。いろんな、ね、イベントありましたね。もうこの間のクリスマスイベントも本当に、盛り上がりまして、土曜日が、ね、お二人担当されてたんで、ね、23日何か印象に残ったものって。
そうですね、今回赤レンガ初めてのそういうクリスマスイベントということだったので、なかなかそのたくさんの人がというところまではいかなかったものの、来られていた皆さんがね、本当に楽しそうにいろんなお店を回ったりとか、ステージ楽しまれていて、ダンスのイベントがすごく盛り上がってました。
そうそうそう、ね、私はもうね、仕事忘れて踊っているっていうね。
あ、それ夜のやつですか。
そうなんです。MC 忘れて踊っていたっていうね。
見なかった。盛り上がりました。
夜すごい盛り上がりましたよ、ね。小さいお子さんからね、結構年めした方まで、もうダンスフロアで踊り狂うというね。
いいですね。
いいですよ。藤本さんはね、もう朝からね、生放送ね、何度もレポートしてくれましたもんね。
そうなんですよ、聞いてくださってた方がね、いろいろ言ってくださって、すごく楽しかったです。私自身が楽しかったです。高橋さん2日目、
そうですね、土曜日参加させていただきまして ね、私もなんかね、気がつけばめちゃくちゃ長い生放送番組になっちゃってましてね。
ですよね。
そうなんですよ。それも結構途中1時間半ぐらいでしたかね、ステージ転換やリハーサルの間を、まあ、とりあえず放送を、まあ、つなぐって言うとあまり言い方よくないのかもしれませんけれども、
聞いてましたよね。
なんとか乗り切ってみたいな感じでやっておりましたけれどもね、来られた方はもちろんなんですけれども、今回いろんなお店出店していただいて、その出店された方からもすごい楽しいイベントだったので、またやってほしいっていう、
嬉しいですね、
声をいただいて本当に嬉しかったですね、
はい。
で、2日目は午前中に、西舞鶴高校と日成高校の吹奏楽部の皆さんの演奏がありまして、で西高の、顧問の先生が、私もよく英語の授業を習ったことがある、先生でしたし、あとおなじみのみっちゃんはもう担任もしてもらってた先生だったということで、2人ともすごく懐かしいっていう感じでしばらくお話をしたりとか、あとやっぱりね、このリスナーさんがね、実際に会いに来てくださって、でなんか本当に、お会いできて嬉しいですっていうことを言っていただいて、いやこちらも本当に嬉しいなと思って、
また
本当にこういうイベントっていうのは、実際いつも声だけ聞いていらっしゃるリスナーの皆さんと触れ合える場所ですのでね、これからも大切にしていきたいなと思っていました。はい、はい。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。まず、初めはいよいよ成人式ですね、来年1月7日日曜日、成人の日の前日になります。午後2時から3時30分まで赤レンガパークで開催されます。会場は午後1時30分ということです。対象は平成9年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた方と、 ということで、なんか平成9年10年とかってすごく最近のことのような、
ね、本当ですよ
ね気がするんで、なんかすごくびっくりしてしまいますけれどもね。舞鶴赤レンガパークでね、この最近は行われるようになりまして、私の頃はまだ舞鶴市総合文化会館、赤レンガパークがまだありませんでしたのでね、当時は、今なくなってしまいました西舞鶴の市民会館と東舞鶴の総合文化会館で毎年交互に行われていましたけれどもね、赤レンガパークできてからはこの赤レンガ ね、あの5号棟広い空間で行われるようになって、まあ、舞鶴らしい雰囲気で、ね、行われてますよね。
本当ですね。
で、私は今年の、成人式で中継の担当を
そうですよ、ね、
はい、させ
てい
ただきまして、やっぱり自分の時を思い出しますよね。何度かお話しさせてもらったんですが、私も自分の成人式の時はステージ上
で、
はい、司会をさせていただいて、今度は中継放送という、なんか本当に感慨深いものがありましたけれども、
繋がってるね。
はい、で今度来年の成人式は藤本さん、ね、行かれるんですよね。は
い、私も現地に行かせていただこうかなと思ってますので、
はい、
もう実際に成人式出られない方にもラジオでその様子をちょっとお伝えできたらなと、
うん、あ、いいね。
そうですよね。昨年か今年からは本当にこのラジオを通して、ね、遠くにいても成人式に参加というか雰囲気を味わうことができるというのはいいですよね。
ね
このラジオというメディアがあるからこそということで、ぜひぜひ、雰囲気をだけでもいけない方は楽しんでいただければと思いますので、はい、成人式は1月7日日曜日に午後2時から3時30分までの開催です。赤レンガパークで行われます。さあ続いてはこちらももうなんか新年らしいと言いますか、話題ですね。消防出初め式、はい、1月14日日曜日、このちょうど成人式の1週間後になりますね、行われます。朝10時からで、まず11時半頃から、三条通りの八島通りと敷島通りの間を海上自衛隊舞鶴音楽隊を先頭に消防職団員、東西少年消防クラブ婦人消防隊消防車両がパレードをすると。
車両もされるんですね。
私も実はね舞鶴にいながら見たことがなかなか都合が合わなくてないんですけれども、なかなかね迫力があると思いますのでね、そしてそのパレードの後、お昼12時10分頃からは、塩地プラザ、三条海岸から五条海岸にかけてですね、一斉放水と祝賀飛行が行われます。今ね私たち昨年の写真を見てるんですけれども、これもすごいですよね。これだけの車両が一気に海に向かって
すごい
放水をするという、
かっこいい、
このいざという時なくてはならないこの、ね、消防車両が、こういうふうに頑張っているというのを見ていただく機会でもありますしね。ということで、一斉放水と祝賀飛行が12時10分頃から行われるということです。平成30年の消防出初め式、1月14日日曜日朝10時から開催されます。
はい、
さあ、続いてはですね、ちょっと、面白いキャンペーンのお知らせなんですけれども、マイスタグラム、今インスタ映え SNS 映えっていう言葉が流行語にも、今年なったりしましたけれどもね、これを生かして舞鶴も魅力を発信していこうということで、今始まっていまして、1月12日まで応募期間になっているんですけれども、舞鶴のいいところぜひ写真に撮ってインスタにアップしてくださいということなんですね。投稿の方法ですが、まずは公式アカウント舞鶴良いとこ見つけたいというのをフォローしてもらって、
なるほど、
はい、で舞鶴の素敵な写真を、ハッシュタグマイスタ、MAISUTA マイスターをハッシュタグをつけて投稿すると応募できるということなんですね。入賞された方には素敵なプレゼントもあるということですので、で写真ですが、舞鶴の魅力的な写真で舞鶴で撮った写真であればテーマは自由ということですので、 もう皆さんこれはという私しか知らないんじゃないかなっていうようなのも、ね、ありましたら、ぜひぜひ投稿していただいて、
それこそ、ね、成人式が、ね、赤レンガであるから、
そうですね、
様子をまた撮って、ねね、インスタグラムに、
ね、あの赤レンガをバックにした振り袖の皆さんとか ね、
季節感もあっていいですよ ね、 ね、
あとは、ね、お正月ですし、ね、お天気ちょっとどうなるか分かりませんが、初日の出なんかも、ね、
ゴロヶ岳からね、
今年も行こうかなと思って、来年も行こうかなと思ってるので、
ね、あの初日の出と雲海とか見られたらすごくいいですよね。
ね、
そういう条件が揃えばいいなと、ね、ね、ね、思うんですけれども、ね、はい、ということでマイスタグラムキャンペーン応募期間は1月12日来年の1月12日までとなっていますので、ぜひぜひ皆さんもご応募ください。さあ、そして続いて4つ目になるんですけれども、実はこちらは、先週ですね、中井さんにも、赤レンガサポーターズの中井さんにも来ていただいてご紹介いただきました、はい、ね、うん、赤レンガ新春お楽しみパーク in 4号と、2018ということで、赤レンガパークもう新春2日から、はい、開きまして
楽しそう、
はい、新春の雰囲気を楽しんでいただけるということなんですね、まず2日は新春バロックコンサート、ターフェル・ムジークによるバロックフルートリコーダービオラダガンバチェンバロを使ったコンサート、バロックの名曲や日本の名歌を楽しみくださいということなんですね、このバロック時代の、ね、いろんな楽器、今さらっと言いましたけれども、このビオラダガンバって楽器の名前なんですよね。バロック時代の楽器ということで、どんな音色なのかというのも、ぜひお楽しみいただければと思います。これを4号棟の赤レンガパークの中で聞くことができますので、
雰囲気ありますね、
あと響くんでしょうね、いい音色が、
そうですね、またお正月らしい雰囲気を楽しんでいただけるんじゃないかと思いますので、この新春バロックコンサートは1月2日午後1時半から第1部で、2時15分から第2部、いずれも4号棟で入場は無料です。そして3日はドリームミュージックニューイヤーということで、ドリームミュージックプロデュースによる4人のシンガーによる共演が2時から4時まで、こちらも無料で行われますね。あとはそうおことの体験ミニコンサート、こちらも1時から2時に行われますし、
お正月らしいね。
あとこれね、先週中井さんもおすすめでした着物体験コーナーね、はい、あの服の上からでも簡単に着られる3点式の、3部式の着物ということで、本当にもうすごい短い時間で着ることができると言われ
てました。そうそう、私実はね、これあの夏に一度着せていただいたことがあって、めっちゃ早く着せていただいたんですよ。10分かかってないと思うんですよ、
そんなに手軽に。5分ぐ
らい、しかもね、着てる服の上から着せてくれはるので、あの何にも本当にあの準備もいらないし、一瞬で着物に着替えられるっていうね、めっちゃおすすめです、これ本当に。
これ500円で体験、
ね、お正月だしね、いいですよね、着物着て。
でこの赤レンガをバックに素敵な写真を撮っていただいて、でさっきのマイスタグラムキャンペーンに応募していただいたらバッチリですよね。
いいですね、
なかなかお正月だから着物を着ようと言っても、どうしてもやっぱりなかなか面倒くさいというかね、大変だなっていうのがあって、
もうすぐ着てもらえますからね、ぜひぜひですね、これおすすめ。
はい、そして昔遊びコーナーということで、駒回し竹馬など、
まあ、
お正月ならではの遊びとはいえ、最近なかなか目にすることがなくなってしまってる、そんな遊びをもう一度実際やってみると結構楽しいという声もあるようですのでね、ご家族揃って来ていただければと思います。あのフードドリンクも、
はい、
キッチンカーではジョーク、ブリックハウスでは種船さんが、カレーの共演をされると
へー、
いうことですので、ぜひぜひ新春も赤レンガパーク
いいですね、
楽しんでいただきたいですね、はい、ということで、新春お楽しみパーク4号と1月2日と3日行われます。赤レンガパーク新年2日からオープンするということですので、お正月も赤レンガパークにお出かけいただければと思います。ということで、ここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りいたしました。さて、お送りしてまいりました舞鶴赤レンガラジオ、もうあっという間に今日は お別れの時間になってまいりましたけれども、実はね私たち3人なんですが、来年1月2日、こちら、ま、あの FM 舞鶴をお聞きの皆さんのみということになるんですけれども、FM 舞鶴の年始特番お正月あれこれ話という、この第2弾になるんですけれどもね、番組を、この3人で担当しております。
はい、
1月2日の朝10時からそして夕方6時から再放送となっております。FM 舞鶴の個性あふれるパーソナリティのいろんなお正月にまつわる話が聞けますのでね、私たちもね聞きながらもう楽しかったですよ、ね、楽しめそうですよね。
ね、
なんか今、なんか一瞬今バレそうになりました。
大丈夫でしょ、
はい、すごく楽しみに、
でもね、
多分みんな面白いお話をしてくれそうな、
そうですね、
気がいたしますので、お楽しみにお聞きいただければと思います。お正月あれこれ話1月2日朝10時からと夕方6時からです。さて、お送りしてまいりました2017年、最後の放送になります舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間です。今日は来年ね1月に行われますイベント舞鶴市の成人式、そして消防出初め式、またマイスタグラムキャンペーン、ぜひ皆さん投稿していただきたいと思います。そして赤レンガ新春お楽しみパークということで、赤レンガパークは新春1月2日から営業をしているということですので、お正月も赤レンガパークでのひととき、またあのね舞鶴に帰ってきている方もねいらっしゃると思いますので、ぜひぜひこの舞鶴の、ま、魅力を、ご紹介していただければなと思っております。ということで、赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子と
藤本香織でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さよなら。
さよなら。